なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、今週からですね、11月に突入したということで、11月の6日水曜日の放送でございます。11月といえばもうね、本当に秋真っ只中で寒い冬がねもう目前ね、こう迫ってるなっていうような感じがするんですが、ここ最近はですね、やはりあの温暖化現象なのか心配になるぐらい気温が結構高めなね、日々が続いておりまして、私個人で言うと寒いのがねすごく苦手なので、毎日ね快適、朝晩はねちょっと寒いなっていう風には感じるんですけれども、比較的ね快適に過ごさせていただいてるんですが、ちょっとね心配になっちゃいますよね。あまりにも気温が高い毎日が続いていると、そのうちね雪が降らなくなるんじゃないかとか、雪が降らないと、安倍静香の楽曲でホットウィンターっていうね曲があるんですけれども、あの雪が降ることが当たり前だった地域、北海道とか秋田県とか新潟県とか、そういったところの皆さんは一見ね雪かきしなくていいなとか、雪が少なくて今年はいいねっていう風に思うかもしれないんですが、雪を使ったイベントとかもあるので、それがね開催できなかったりするんですよね。だから秋田県のねあの鎌倉祭りとかも雪が多い地域だから開催できてることで、同じイベントを東京でやろうと思っても無理じゃないですか。だからやっぱりねその土地その土地で、まあその特徴っていうのかなに合ったイベントっていうのがもうその土地ならではですから、だからそういうのがね、開催できなくなってくるっていうのは結構大変なことだなっていうふうに思ってるので、あまりにもね毎日が暑いとちょっと心配にはなってしまうのですがね、いずれにしてもですね寒暖差とかでね風邪とかひかないようにお互い免疫力を高めてですね、頑張って11月も楽しい1ヶ月にしていきましょう。そしてこの番組はですね毎週水曜日の、夜の9時30分この時間に放送をさせていただいてるわけなんですけれども、先週からですね番組内でのラジオメールの募集もスタートさせていただきまして、ありがたいことにですね今回も初めてメールをね送ってくださった方がいるんですよ。ラジオメールがね届けば届くほど私もすごくねワクワクしますし、読むのも楽しみですし、番組もねすごく盛り上がるのでめちゃくちゃ感謝しております。この方でございます、埼玉のまこっちゃんでございます。ありがとうございます。記念すべきジンギス乾杯初メールね、ありがとうございます。それでは読ませていただきたいと思います。こちらでは初めましてですね、TikTok を見てからワンセブンライブで配信しているのを知り早速見に行きました。とても素敵な曲ばかりで感動しました。私もギターを弾いていましたが壁にぶち当たりやめていっちゃいましたが、静香さんの配信を見て諦めずに努力している姿を見て、また安物ですがギターを買って10年ぶりに練習を始めました。いつかはオリジナル曲を作れるように頑張ります。中野にライブを見に行った時は静香さんはじめ皆さんが仲良くしてくれて嬉しかったです。私は両親、もう亡くなり兄弟もいなく一人ぼっちで寂しい毎日を送っていましたが、静香さんや周りの方々と会うことができて最近はとても幸せな毎日を送っています。ひょんな出会いからここまで早い時間で仲良くしてもらい本当にありがとうございます。 これからも無理なく応援していきますので、末永いお付き合いをよろしくお願いします。静香さんも頑張ってくださいというね、すごく嬉しいメッセージをいただきました。ありがとうございます。まこっちゃんはですね、ワンセブンライブのリスナーさんとしてなんですけれども、もともとはですね TikTok、 こちらをですね私毎日ほぼほぼ毎日ね、投稿を頑張ってるんですが、そちらを見てワンセブンで配信してるっていうことを知って、来てくださったんですよ。でね、ありがたいことに TikTok のフォロワーさんもだいぶ増えてきてくださったんですが、そこからワンセブンをね見に行こうっていう風にアプリをね取得しなきゃいけない一手間がかかって、例えば私がね TikTok で配信をやっていたら、アプリをねわざわざダウンロードする必要もないんですけれども、アプリを取らなきゃいけない、しかも使い方とかもよくわからない状態で、手探りの状態でなんとか私のところにたどり着いてくれて、ちょうどね1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月前ぐらいに、静岡県藤枝市で開催された、藤枝音楽祭っていうイベントがねあったんですが、そのプロモーションも兼ねてですね、私1週間前に藤枝に行ってたんですよ。でそこで野外からね配信をしてた時に来てくださったのがまこっちゃんで、その後にですね、まあ分かりやすく言うとファンクラブみたいなアーミー制度っていうのがワンセブンライブにはあるんですが、そちらにもね登録をしてくださって、あ、なんかすごくね行動力のある方だなっていう風に思ってたんですよ。そしたら、配信の中でね、ラジオメール毎週のようにねこう送ってくださっている串野のひろちゃんとかもギターをやってるかな、ひろちゃんとかとねこうお話を配信の画面上でしていて、ギターをねまた始めようと思うんだってまこっちゃんが言ってくれた時に、ひろちゃんをはじめ、いろんなねリスナーさんが背中を押してくれるような発言をたくさんねしてくださって、でまこっちゃんはもうね次の日にはねギターをね見に行ったっていうか買いに行ったのかな、ね、すごくね行動力がある方だなって思うんですが、まこっちゃんはですね先日東京の中野で行われたライブにも初めて来てくださって、先々のね東京ライブの予約もくださってるんですよ。だからすごくね私にとっても応援熱のね高い方ってすごくありがたいですし、周りのね熱量も高まるので、すごくねまこっちゃん出会ってくれて、今回は初めてこうしてねラジオメールも送ってくれて、私もすごく嬉しいですねえ。おそらくですねこのラジオをね聞いてくださってる皆さんも、ラジオメールで初めての方のねお名前とメッセージが読まれるっていうのは、すごく喜ばしいことなので、ぜひねまこっちゃんこれからももちろん無理にではないんですけれども、ラジオの方も楽しんでいただいて、大丈夫な時にはねラジオメールとしてでもね参加をしていただけたら嬉しいなと思います。私の目標はですね、私を通じてこう出会ってくださった皆さん同士の交流がね深まるっていうことと、私の活動を通じて、皆さんの人生もね、豊かにいいとこで噛むね、浴衣ってね夏終わってるのにね信じられないです私本当に、豊かに豊かになってほしいなって、いうのがねやっぱりあるんですよ。だからまこっちゃんがね言ってくれたんですけど、両親がね、亡くなってしまって兄弟もいなくてね、一人ぼっちで寂しい毎日を送ってたけど、出会うことができてね、そこから友達もできてすごく、充実した日々を過ごせてるっていうね、その一言がねすごく嬉しいです。これからもですね楽しいこともっともっともっとたくさんありますので、ぜひ一緒にね楽しんでいただけたらなって思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということでね、まこっちゃんの初メールでございました。そんなまこっちゃんがですね阿部静香のオリジナル曲の中で、この曲をねぜひ覚えたいですって、言ってくれた曲がありまして、それが今を生きようというね楽曲なんですよ。今を精一杯生きることで未来を変えていこうっていうね、過去は変えることはできなくても、過去のことはちゃんと経験になって、いつかねその、過去も報われるように 今を精一杯生きようっていうね、そんな楽曲でございます。なので今回はこちらをお届けしたいと思います。聞いてください、今を生きよう。
悲しいことがあったなら、その出来事を綴ってみよう。嬉しいことがあったなら、上書き保存すればいい。今がどんなに辛くても前を向けなくても、一つ歳を取った自分が笑顔でいれたらいいじゃないか。黙ってたって時は過ぎる、失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残る。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹く。うまく進めない時、応援という風が吹く。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今週のテーマはですね、引っ越しに求める条件はというね、テーマでございます。皆さんは引っ越しのね経験はありますでしょうか。私はですね、もともと地元の釧路で、初めてね釧路を離れたのが18の時に、帯広大谷短期大学っていうね介護士の資格を習得するために、釧路を離れて初めて一人暮らしを経験しました。18から20歳の時までね、2年間だったんですけれども、この2年間で、一人暮らしをしてたんですが、もう一人暮らしっていうかすごくね特殊な物件でして、まずオール電化だったんですよ。だからオール電化だから年中あったかいっていうのと、家賃がねすごく安かった。でその家賃が安かった理由なんですけれども、1階に、おばあちゃんたちが住んでいて、2階に、まあ、若者っていうかね、大谷短期大学の学生さんたちが住むみたいな感じで、介護士をね目指していたので、普段からそういうね、おばあちゃんたちとの交流を持とうっていう、たまにこうお食事会とかね企画したりとかして、そういうね特殊な物件だったんですよ。で男子禁制というかね、男性は入っちゃいけない、女性のみのアパートっていうかね、そういうところに住んでたんですよ2年間。で、そこから実家に戻ったんですが、また東京にね、出てくるようになって23の終わりぐらいの時にね、一人暮らしが始まりまして、でその時に、まあ、自分でねこう家探しをして、で一番最初にねこう条件として求めたのが、まあ、今となってはね物騒な世の中でね、なんか最近もちょっと嫌なニュースが続いてしまってるんですが、その時はね セキュリティのこととか何にも気にせずに、ただただねお金がなかったので、もうとにかく安いところって言って、家賃の安いだけど最低限お風呂とかはねついてないと困っちゃうから、お風呂とかがあって、もう都内からどんだけ離れててもいいので、東京に住みたいですという条件で、えらい遠くに住んで1時間近くね恵比寿まで、通ってました当時はね。今考えると本当に恐ろしい、通勤ラッシュとかねもみくちゃになりながらね通ってたんですよ。でそのうちにだんだんね、このお仕事をさせていただけるようになって、駅が近いところ、まあ、荷物が多いからね、駅が近いところとか、ストーカー対策とかちょっとやっぱりそういうのが気になるようになってきて、オートロックの物件とかいろいろとねこう条件が変わってったんですよ。で今の私はとにかくね家の中で演奏できる環境っていうのが一番だから、ちょっとね物件が古くても、駅から遠くても、とにかくね演奏ができる物件っていう風に今条件が変わったんですよ。なので皆さんもね、おそらく最初の頃はこうだったけど今はこうだよとか、住んでみたら最初はこういうところが嫌だったけど、だんだんねこう好きになったとか、きっとねいろいろあるんじゃないかなって思ったので、今回このテーマにさせていただきました。では、早速なんですけれども見ていきたいと思います。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。引っ越しに求める条件は、過去に東京の寮と名古屋のアパートに住んだことがあり、どちらも駅から近く快適でした。これからはもう引っ越しを伴う移動はないと思うけど、条件をつけるならバイクと車を置くスペースがあるところです。家賃も会社の補助の上限の5万円を大きく超えないのが理想です。静岡でずっと過ごすと思うけど、引っ越しをして環境を変えてみたい願望もあります、ということにね、山丸さんありがとうございます。なるほど、バスと車どっ、バスじゃない、バスじゃないね、バスを置いたらすごいね、バイクと車をどっちも置けるスペースってあんまりないかもしれないですね、もしかしたらね。あの特にね静岡だったらまだわかんないですけど、東京とかだったら駐車場付きでも、駐車場がついてても大抵ね無料じゃないんですよね。駐車代がさらにその家賃にね加わってたりとか、バイクは置けないとか、自転車は置けるけど車が置けないとか、そういう物件がね多いんじゃないかなと思うんですよ。だから、住むね都道府県にもよるとは思うんですけれども、確かに山丸さんにとってはそこ絶対重要ですよね。やっぱり大事なね、車とかバイクとかを遠く離れたねパーキングとかに、月決めみたいなねところとかに置いとくのも不安だと思うので、確かにそれはね条件としてはすごく、重要なんじゃないかなって思いました。東京も名古屋もね、まあ、住んだことは名古屋はないですけど、ライブでちょこちょこ行ってるので、すごくねこう何でもあって便利なところではあるけど、やっぱり私はねたまにこう人のいないところというか、自然が恋しくなっちゃったりするので、実際にねこう遊びに行きたいところっていうのと住んでみたいところっていうのは、まあ、違かったりするのかなっていうふうに思ったりもしました。皆さんはいかがでしょうか。ということで、山丸さんありがとうございます。続きまして、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。いろんな事情があって今は実家に住んでおりますが、逆に言うと好きなところに引っ越しできるという状況でもあります。特に多くを求めることはないですね。普通にお風呂とトイレとキッチンとお部屋があれば。単身赴任していた札幌のアパートはまさに6畳一間のワンルームでも、そこでお料理をして洗濯してお部屋干ししてそこで寝てという、不便そうに見えても慣れてしまうと、どうってことなく感じてしまうものです。住めば都、昔の人はよく言ったもので、そこに住むと決めたら何かいいことはないかと探すと言います、探すと思います。周りには大きな公園があるとか、大きなスーパーがあって買い物には困らないとか、ちょっと行けば自然豊かな場所があるとか、そんなことをしているうちに近所の住人ともお話できるようになって、気がつけば離れられなくなってしまう感じでしょうかね。 でも年末ジャンボが今年大当たりする予定なので、まずはめちゃくちゃ豪華な家を建てて、お客さんが何人来ても寝泊まりできるような、そんな楽しい空間を作りたいと思っています。もちろん当たったらなので、いやこれね、口に出すの大事ですよね、口に出すっていうのはすごく大事だと思います。なので、結果的にね、当たっても当たらなくてもね、あの口に出すことは本当に大事なんで、いつか引き寄せましょうね。ひろちゃんがね、宝くじ当たってくれたら私も助かると思うので、いろんな意味でねえ、その分もちろん元気いっぱい届けますからね。ちょっとね、話が逸れてしまったんですけれども、そうですね、住めば都、まさにそうだと思いますね。あの人間関係が嫌だとかね、なんか隣の、部屋の人が嫌だとか、なんかそういうのだったら別として、ある程度ね、私も昔結構ね、お風呂と、トイレが一緒の物件に長く住んでたりしたんですけど、最初はね、あーなんかくつどげないなーとかって思ってたんですけど、でもね、やっぱり慣れなんですよね、人間ね、慣れだなーって思います。ただね、虫だけは嫌なんだよな私ね。昔はね、本気でね、あの虫が出ない部屋にしてくださいとかって言ったりしてたんですけど、ないよねそんなね、虫が出ない部屋っていうのはね。東京はね、遭遇したくない虫たちもたくさんいるので、本当にお部屋とかをね、清潔にしていたとしても外から入ってきてしまったりとか、いろいろとね、あの釧路にいた時とは違うこともあるんですけれども、ひろちゃんが言ってくれていた、そこに住んだ時に周りにね、お気に入りのカフェを見つけてみるとか、スーパーとかね、なんか、特徴いいなと思えるような特徴を探すとか、そういうことってね、すごく大事なんじゃないかなって。最初から恵まれた環境を与えられることもそうだけども、恵まれてる環境じゃなかったとしてもね、ちょっと妥協点がいくつかあったとしても、住めば都だなって思えるようなね、ことがあるといいですよね。ということで、ひろちゃんありがとうございます。そして、今回の、ね、テーマとはまた違うんですけれども、ハートマちゃんからいただいておりまして、メッセージを読ませていただきたいと思います。新曲人見知りなんです、どんなメロディー歌詞なんでしょうか。私は一度お聞きしました。いい楽曲ができましたね。早くこのラジオでアライブつながる音、そして人見知りなんです、この2曲をお聞きできる日が楽しみです。テーマ以外でもメールできる気軽さがある阿部静香さんのこの番組、お米が高くて早く値下がりしてほしいですね、ということでね、あのいただいておりまして、その他にもね、いっぱい書いてくれてるんですけれども、すいません、あの今お時間の都合上ね、割愛させていただいたんですけれども、そうですね、いつもね皆さんに言ってるんですけれども、テーマにね合った内容が見つからない。でも全然ね、こう何気ない近況報告だったりとか、そういったことでもね、すごく嬉しいので、皆さんまずはね、気軽にメールをね、いつも楽しく聞いてますとかでも、私もすごく励みになるので、どんな内容でも大丈夫なのでね、皆さんのお声を届けていただけると嬉しいなって思います。そしてね、最近この人見知りなんですよね、新曲ができたんですよ。で、今ね、私すごく気に入っててこの曲、いつ披露できるかな、ラジオの中ではって感じなんですが、アライブつながる音、こちらについてはですね、近日このラジオの中で聴けるような気がしますよ皆さん。なのでね、ぜひあのハートマちゃんもその日を楽しみに待っててほしいなって思います。ということで、今回はですね、まだ残念ながらかけることができないので、違う曲になってしまうんですけれども、アビシスのゴールというね、曲をお届けしたいなと思います。聴いてください。
カーテンの隙間から覗く三日月、今日がもう終わる、大きなあくび一つ、何度だってやればいい、視線なんて関係ない、
部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でゴールお届けいたしました。この番組では毎週皆様からのラジオメールを募集しております。次回11月13日放送分のテーマなんですけれども、寒い時の最強アイテムということで、メールを募集させていただきたいなと思います。例えば手袋であったりとか、北海道であったりとか、お家の中を温めてくれる暖房器具、こたつなどなど、皆さんが寒い時を乗り越えているのはこれのおかげだよみたいなのがあればぜひ聞かせてください。ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、ローマ字でシズ HIH、ごめんなさい、 SHIZU、数字で1240アットマーク、kvd.bigdrove.ne.jp、 もしくは、こちらのアドレスだとうまく送れないよっていう方はですね、同じくシズ1240アットマークのあと gmail.com でも対応が可能となっております。詳しくはですね、阿部静香のブログをチェックしていただいて、メールをね送っていただけたらと思います。ラジオメールの募集はですね、毎週書いておりますので、ブログをねぜひ読者登録とかしていただいて、チェックしていただけると間違いないかなと思います。皆様からのメッセージお待ちしております。ということで最後にですね、ライブの告知を行っていきたいと思いますが、11月の9日今週末はですね、いよいよやってまいりますよ。お昼と夜、東京の八王子でイベントがございます。まずお昼間はですね、八王子のアートムーチョというね、横山町公園で開催される野外のフリーイベントでございます。雨天中止となってしまうイベントなので、皆さんてるてる坊主をね作って、晴れることをね信じて、ぜひ、阿部静香の出演時間は2時からとなっております。ぜひ盛り上げに来ていただけると嬉しいです。そして同じ日の夜にですね、八王子アート、ごめんなさい、ビー玉というね会場にて活動10周年記念イベントを開催させていただきます。こちらがですね、残席がすでに2席となっておりまして、この放送される時にはね何席残ってるかちょっとわからないので、もし行きたいよっていうね、希望な方がいらっしゃいましたら、私に直接、ラジオメール宛先のね、メールアドレスと同じで大丈夫なので、ぜひ、直接問い合わせをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。そして、11月の18日名古屋のハートランドさん、そして11月の19、20日、この2日間はですね、静岡県藤枝市下伝馬大黒天祭というね、神様のお祭りにね出演させていただくことが決まっております。その他公式 LINE などでもライブ情報を発信しております。詳しいことはね全てブログ、見ていただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで今夜の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる、それだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる空